ハレルヤ市の皆を賛美します。主は本当に、素晴らしいお方、この賛美礼拝の時も豊かな臨在があったことを本当に、感じました。昨日は本当に素晴らしい結婚式と、また、僕も、生まれた頃から、お世話をしてもらった、石山ひろみ、今石山ではなくなってますけれども、ひろみ姉妹が、新たな場所教会に行ったということで、本当に、先ほども司会者から言いましたけれども、この新しい一歩を踏み出す時だなというのを賛美の中で感じました。また新しい賛美が捧げられた中で、小学校の頃の、国語で習ったフキノトウという物語を思い出しました。フキノトウは雪が溶けてきたら本当にフキノトウの芽が小さくポッて出ていくっていう、その情景が改めて思い起こされて、また祈りの中でその若枝が起こされるっていうような、祈りがなされましたけれども、本当に、この新しいシーズン、神徒総会も行って、これから一歩踏み出そうという時に、本当にこの冬が過ぎ去って新しいシーズンがこの場所に、この聖夜教会になされようとしていることを本当に感謝したいと思います。改めて主の皆を褒めたたえたいと思います。どうか拍手を持って主を褒めたたえます。それでは、早速聖書を開きたいと思います。ヨハネの福音書の15章の1節から11節、ヨハネの福音書15章の1節から11節を開きたいと思います。新約聖書ヨハネの福音書15章の1節から11節、代表してお読みさせていただきます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アメン。一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、この聖日の新しい朝を感謝いたします。また今日この時、あなたがこの新しいシーズン、冬は過ぎ去って歌の季節がやってきて、あなたのシーズンが再び訪れようとしていることを感謝します。本当にこの、新年度を迎えて新たなステージへ行ったものもあります。またこれから本当にこの聖キリスト教会があなたによって祝福されて、また新たな若枝が起こされて、あなたのその御国が再びこの地に来られるまでに、どうか私たちがあなたが来られる道備えをするために、どうか通り下とさせてください。この弱き者の口を清め、何よりも純粋にあなたの言葉が語られますように、どうか一人一人の心の中に何か氷のように、また雪のように積もったものがあるならば、どうかその雪を溶けて、その氷が溶けて、純粋にあなたの御言葉を聞くような、そのような心となりますように、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン、アメン。もしかしたら、僕よりも何十歳という上の大先輩もいる中で、このように、 まあ、目線は高いところでありますけれども、御言葉を取り継がせていただけることを本当に感謝したいと思います。しかし、この場所で語られるのは主ご自身であるということを信じます。本当に主の御言葉が純粋に語られることを、信じたいと思います。唐突な質問なんですけれども、皆さんは食べることは好きですか？もう珍しく問いかけの時になかなか返事が来ないんですけど、今日は大好き大好きっていう言葉がすごく大きく聞けたので、まあ食べることが嫌いな人っていないと思うんですけれども、僕も大好きです。美味しいものを食べることや、また作るのも大好きです。しかし何よりも楽しいのは、誰かと一緒に美味しいものを食べるっていう時が本当に楽しいと思うんですね。これ美味しいねとか、あ、これどういう食材が使われてるんだろうねっていう会話が生まれたりとか、そうやって美味しい食べ物を共有するっていうのは本当に素敵な時間だと思います。普通動物っていうのは食物を個人で食べるっていうふうに言われています。よく動物番組とかでこうライオンとかチーターとかが獲物をこう飼った後に、ハイエナに狙われないように急いでも物陰に隠れて、こう一人でこう獲物を食べるっていうシーンを子どもの頃たくさん見たんですけれども、本来動物っていうのは習性として食事は誰かと共にしないっていう習性を持っています。なぜならばそれは敵対関係にあるからです。まあ、今みたいに何かハイエナに狙われるとか、本当に生きるか死ぬかで食べ物を得なければいけないけれども誰かに取られちゃうからっていう敵対関係を持っているから、一人で食べ物を食べるっていうふうに、まあ、習性として言われています。しかしただ一つ動物が食事を共にする、それは家族は唯一動物は食事を共にするっていうふうに言われています。なぜなら家族には敵対意識がないからです。まあ、当然ですね、我が子に本当に食べ物を、飼った獲物を与えるために一緒にするわけですから、そこに敵対意識は生まれないわけです。私たちにも同じような心理が働きます。食事を共にするっていう行為は私たちの関係性を深めます。昨日も素晴らしい結婚式とパーティーがありましたけれども、新郎新婦のお祝いも美味しい食事をこの場所で共にすることによってより素敵なひとときとなりました。また厚木教会の方々とも本当に美味しい食事を共にすることによって交わりが生まれて、そこに絆が生まれて深い関係へと、進んでいくことができると思います。イエス様も同様にこの食事っていうのをとても大切にした方でした。有名なのはザーカイのお話がありますけれども、人々から嫌われて不正にお金を巻き上げていたザーカイに対してイエス様は食事を共にすることによって罪への悔い改めへと導きました。パリサイ人たちからは、まあ、皮肉で大酒飲みの大ぐらいじゃないかっていうふうに言われるぐらい、本当にイエス様は人々と食事を共にするっていうことを大切にしていた方だっていうのがわかります。今日の箇所に戻るんですけれども、実はこの場面も食事をしながらのシーンです。イエス様が十字架にかかろうとしているまさに直前、あの有名な最後の晩餐の時にまたまた有名なこのブドウの木の話をされたんです。今日は3つのポイントでこの箇所を見ていきたいと思います。ポイントの1つ目に、日々切られる、主法にも書いてありますけれども、日々切られるというのが一つ目のポイントです。最初のポイントからこう物騒だなというふうに思った方もいるかもしれないんですけれども、どういうことか聖書を見ていきたいと思います。1節から2節をお読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。ここでブドウという木を紹介したいと思うんですけれども、皆さんブドウは好きですか？はいっていうはきはきと返事が来ましたけれども、まあ、さっきから食べ物の話ばっかりしてる気がしますけれども、ブドウの実をならせる上で一番重要な作業って何だと思いますか？ある人は良い土であることが重要だと思うかもしれませんし、木を植えるときに本当に慎重に作業をするのが重要だと思う人もいるかもしれないんですけれども、実はブドウのこの実をならせるために一番重要な作業は剪定作業なんです。ここであるブドウ農家さんの、まあ、ウェブで調べたサイトから文章を引用したいと思います。まあ、聖書とはもう全然関係ない、普通の、まあ、本物のブドウ農家さん、まあ、ある意味農夫さんの言葉です。ちょっと読みたいと思います。 いいブドウを毎年収穫するためには樹形、木の形を維持することが重要です。そのため古い枝や成長を妨げる枝等、不要な枝を切り詰める剪定が必要になります。剪定は一つ一つの木と相談しながら進めていきます。慣れていないと今年ブドウが取れない、あるいは今年は取れても来年以降が取れないといった切り方になってしまいます。毎年ほうきを逆さにしたような形に戻すのがブドウを収穫する必勝パターンです。何年何十年経ってもブドウが収穫できるよう同じ樹形を保つには剪定の技術を磨くことが必要なのです。まあ、このようにもう本物のブドウ農家さんが言うぐらい、木のブドウの木の枝を、いらない枝を切っていくっていう作業は実をならせるために本当に重要な作業だっていうことを言っています。ご存知の方もいるかと思うんですけれども、ブドウの木っていうのはつるの、木です。こうピンって張った木ではなくて、本当につる状になって放っておけばいろんなところにどんどんどんどん伸びていって、いろんなところにこう絡まっていく、そのような木っていうのがブドウの木です。なのでブドウ農家さんは毎年こう古い枝やもう必要のない場所にこうどんどんどんどん伸びていく枝っていうのをこう見極めて切っていく。しかしその見極めを少しでも誤ってしまうと、今年取れても来年取れなかったり、こう継続的に実がしっかりとなるブドウの木にはならない。なのでそれだけ枝を切る作業っていうのは重要なことなんだよっていうふうに言っています。このようなブドウの木をイエス様は例えに出されました。あなたたちはブドウの木の枝なんだよっていうふうに言われた。そこにはどのような意味があるのでしょうか。イエス様は最後の晩餐を始める最初に弟子たちの足を洗うという行為をされました。そして全ての弟子を洗った後にこう言います。聖書を開きたいと思うんですけれども、少し戻って13章の12節から15節じゃあここは、皆さんにお読みいただいてもよろしいでしょうか。13章の12節から15節に少し戻って、読みたいと思います。じゃあせーのと言ったら皆さんで読んでいただけますでしょうか。せーの。ありがとうございます。イエス様はもうご自分の地上でいる期間の最後が近いことが分かっていました。十字架の死と復活に向けて最後の食事の場でイエス様は弟子たちの足を洗うという模範を示されました。それは次はあなたたちの番だよ、あなたたちが次は人々に足を洗うものになるんだよと、まさに先生、師であるイエス様が弟子に託した瞬間だったんです。つまりもうここからこの最後の晩餐を終えたらイエス様の弟子として今度はあなた方が人々に仕えていく番だよという、ある意味福音宣教のバトンタッチの瞬間でもありました。だからイエス様はまずブドウの木の例えを話された時に、いらない枝は主が剪定するということを話されました。つまり私たちはイエス様の弟子となるものとして日々主によって変えられる必要がまずあるんだよということをイエス様は話されたんです。この間のユースキャンプで河合勝太郎先生、宣教師の先生が来られたんですけれども、河合先生の学生だった頃の話をされていました。当時は過激な先生が多かったらしくて、そういうキャンプの場所で祈るときに古い自分に死ぬっていう意味でこう頭に手を置かれて、河合先生が死ね死ね死ね死ねっていう風に祈られたっていう風に、まあ笑い事のように言ってましたけれども、まあ今はちょっとそれはどうかなと思いますけれども、まあかなり先生怖い先生だと思いますけれども、まあでもそういうことだと思います。私たちの必要のない場所に伸びてしまった枝、私たちが時に自分に死ななければいけないその不要な枝を 農夫である天のお父様に切ってもらう必要がある。なので一つ目のポイントとして、キリスト者となった私たちは日々自分自身のいらない枝を切り落とす必要があるということです。しかしそれは自分の努力や自分の力によってではなくて、農夫である天のお父様によって切っていただく。そのように私たちは日々キリストの似姿へと変えられていきたい。日々新しいものへと変えてください。私のいらない部分があるならば、どうか農夫であるあなたが剪定作業をしてくださいっていうふうに願うことが必要です。今日は、教会歴でいうと、労働誠実、働く人の誠実っていうのをふうに、定められているっていうのをこのメッセージ準備のところで初めて知ったんですけれども、僕も、会社で働いている正社員として働いているものです。もちろん、会社で働くことだけが働く人ではないと思いますけれども、僕も日々本当に、訓練というかチャレンジです。なぜならば僕の今勤めている会社は本当に若手がたくさんいます。今だいたい50人ぐらいいるんですけれども、平均年齢が31歳だそうです。なので20代の同じような仲間がたくさんいるんですけれども、一緒にこう週5日でしかも8時間、もしかしたら家族といる時間よりも長くなってしまうかもしれない、その時間を共にしている仕事仲間と生活しているとイラッとすることがポツポツポツと出てくるんです。僕は毎朝本当に短く一言でもいいので、他を自分よりも優れたものと思いなさいっていう御言葉を思い出して、どうか人々に仕えるものとなりますように、人々を愛することができますようにって祈って会社に出かけるんですけれども、いざ会社についてこう仕事をカタカタっと始めると、なんか、お菓子をバリバリ食べる音が気になったりとか、なんであの人んなバリバリ食べるのかなみたいな、本当に些細なことに思うかもしれないんですけど、それが毎日続いて8時間も一緒にいると、本当にそんな細かい、いやくだらないなって思うこともすごいイラッとしてくるんですよね。でもそれはイラッとして、なんであの人あんなバリバリ食うんだろうって思ったその次の瞬間、あ、またやってしまったって思う自分があります。これは僕の切られないといけないところですね。そのように数えてみればキリがないほど、もちろん会社だけではないです。会社から出た後も電車で満員電車に揺られるときに、なんかこの人肩ぶつかってくんなとかってイラッとすることもたくさんありますし、もちろんもしかしたら家族に対してもイラッと思うこともあるかもしれません。そのように私たちは罪人、私は罪人ですから、日々天のお父様によっていらない部分を切っていただく。主よ、どうか私を変えてくださいっていうふうに願うことが必要だっていうふうにイエス様はこのブドウの例えで言っておられます。二つ目につながるです。二つ目に進みたいと思います。二つ目のポイントはつながる。再びこのブドウの木に戻って聖書を見ていきたいと思います。15章の3節から8節、じゃあ次は、長いので、長いのでっていうわけじゃないんですけど、兄弟だけで、お読みしていただければと思います。15章の3節から8節、せーの。冒頭にも言いましたけれども、これをイエス様が語られた場所シーンっていうのは最後の晩餐の時です。 最後の晩餐といえば、とても有名な場面があると思います。それはイスカリオテのユダのシーンです。私のことを裏切るのはユダですというふうにこうパンを分け与えてイエス様が指摘する場面というのが、このブドウの木の例えのちょうど直前にイエス様が話をしました。ということは、まあ、ブドウの木の話の頃には、まあ、正直食べ物どころじゃないわけです。何かこう緊迫した空気の中でなんか食べていいのかなみたいな、だってこいつ裏切り者でしょみたいな、そんなこう不穏な空気が漂っている中だっていうことをこうイメージしてみてください。ブドウの木の話の頃にはもう気まずくてもう話すこともできないような中だったと思いますけれども、何より弟子たちは不安だったと思います。まあ、ちょっと戻って14章の1節から5節だと、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいっていうふうにイエス様は言っているくらい、まあ、本当に多分弟子たちの心は騒いでいたんだと思います。え、どうなっちゃうの、なんかやばくねっていうような状況の中でイエス様は心を騒がしてはなりませんよっていうふうに言うんですけれども、もうこれからどうなるんだろうっていうような雰囲気の中でイエス様は言います。私にとどまりなさい。このとどまるという言葉は新共同訳ではつながるっていうふうに訳されています。大丈夫、私につながっていなさい、私はブドウの木であなた方はそれにつながる枝なんだから、と、まあこういうニュアンスで話したのかなっていうふうに思います。なんか裏切り者がこの場所から出るっていうふうに言われるし、なんかイエス様ももう私は出ていきますとかって言うし、これからどうなっちゃうのっていうような時にイエス様はこのブドウの枝の例えをされました。私につながっていなさい、私のブドウの木にあなた方は枝としてつながっていなさい、大丈夫。13章の36節から見ると、シモン・ペテロがイエスに言った、主よどこにおいでになるのですか。イエスを答えられた、私が行くところにあなたは今ついてくることができません、しかし後にはついていきます。ペテロはイエスに言った、主よなぜ今あなたについていくことができないのですか、あなたのためには命も捨てます。まあ、こういうようにペテロも、まあ、どうしよう、イエス様がどっか行っちゃう、しかもなんついていけないの、もう俺一人ぼっちじゃんっていうふうに、まあ、周りのね他の弟子はいましたけれども、しかし本当に信頼していた先生というふうに親しんで、もう全てを投げ打って人生をかけてついてきたイエス様がどっか行ってしまう、しかもついていきたいですって言ったにもかかわらず、いやあなたはついてくることができないっていうふうに言われた、もうこれからどうなっちゃうんだろうっていうような時にイエス様は、私にとどまりなさい、私につながっていなさい、そのようなメッセージをイエス様は語ってくださいました。僕は、中学生高校生と、剣道部に所属していました。中学生の、剣道部の僕の代は、僕の一個上の部長がその代たった一人の3年生の代だったんです。なので本当にたった一人の信頼できる部長っていう、まあ、武藤先輩っていう先輩がいたんですけれども、男性の部長がいて、本当にその先輩を親しんでいました。もう何があってもこう、まあ、身長も高くてこう何かお兄ちゃんみたいな存在だったので、部活をが厳しかったけれども、その武藤先輩がに頼って武藤部長に頼ってこう部活をやっていたわけですけれども、まあ、当然、中学生ですから3年生になると卒業のシーズンがやってくるわけです。その武藤先生が武藤先輩が、卒業してしまったんですね。そしてたった一人の先輩だった武藤先輩が卒業してしまって、僕はなぜだか部長になってしまいました。僕の代も男は一人しかいなくて、武藤先輩と同じような境遇でたった一人の3年生部長ということで、部長になったんですけれども、ただ同じ女子はいたんですね。同い年の女子は、まあ、結構多くて 3,4 人はいたんですけれども、部長が交代して僕が部長になって、こう顧問の先生とかが来れないときは練習メニューもこう部長が考えるんですね。まあ剣道なので素振り、じゃあ何回今日はやろうかとか、今日はこういう稽古をやろうかみたいな、その練習のコーディネートもしていくんですけれども、 それまではその武藤先輩が全部やって、みんなもまあ年上だったので、武藤先輩をこう信頼して、みんなが分かりましたって言って、それに従って練習をしていたんですけれども、まあ最初のうちは良かったものの、だんだんこう練習を重ねていくと、女子の反乱が始まったんですね。まあなんか中学生だからありがちだと思うんですけれども、何なんか同い年のトミーなんか調子乗ってんじゃないのみたいな、そんな感じで反乱が始まりました。じゃあ今日素振り何回ねって言っても、それ昨日やったじゃんみたいな感じで、もうどうしようと思って、武藤先輩も卒業しちゃったし、頼る人がいない、もう僕当時中学生の本当に子供でしたから、もうそれだけでも人生のもう本当に、辛い辛い挫折のような、もう俺はこれからどうして生きたらいいんだぐらいの感じで、もうどん底に当時はいたんです。で、教会も部活が忙しくて来れてなかったんですけれども、本当にどうしようどうしようって家で悩んでいた時に、ふと主が語りかけてくださいました。強くあれ、大きくあれ、あなた恐れてはならない、私はあなたの神だから。まあ、ユーとのユーの、その由来の箇所なんですけれども、強くありなさい、大きくありなさい、私はあなたと共にいる、その言葉が語られた時に、僕は、教会になかなか行けてなかったんですけれども、まあ、兄弟にこうなんか恥ずかしいのバレないようにこっそり自分の子供の部屋で聖書を開けました。そして聖書を読むと本当に涙が流れてきて、あ、イエス様、あなたは頼ることができてませんでしたって思って、まあ、今でもその実家にある聖書にはその涙でぐしゃぐしゃになったページがあるので、まあ多分そこの箇所だと思うんですけれども、マタイの31章の一節の、だから恐れることはありません、あなた方はたくさんのスズメよりも優れていますっていうその言葉が与えられてあ、そうか、神様はあのスズメも生かしてくださるお方だから、なんで私のことを生かしてくださらないわけがあるだろうか、神様が私を導いてくださるんだっていうふうに勇気づけられて、本当に涙を流して、あなたが共にいるんですね、あなたが一緒に歩んでくださるんですねっていう勇気をもらって、まあ、次の日こうしっかりと話し合いをして、まあちょっと僕も不器用なことがところがあったけれども、どうかついてきてほしいって言って、まあ、最終的にこう女子と和解をして、こう一致団結して、まあ女子も関東大会とか、まあ、後に、住友兄弟が全国大会3位になるような強豪校になっていったっていう本当に証の話なんですけれども、時に私たちはこの社会で生きていくときに、また学校でバイト先でさまざまな場所で家庭で生きていくときに孤独に感じてしまうことがあります。誰に頼ったらいいんだろう、これから一体どうしていけばいいんだろう、そのようなときにイエス様はこう言ってくださいました。私にとどまりなさい、私につながっていなさい、私はブドウの木なんだから、私が幹を伸ばして根っこを張り、あなた方はそのしっかりと立った木につながっているだけでいいんだよ、そのように励ましの言葉をかけてくださったんです。まあ、同時にあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならとあるように、神の言葉、つまり聖書の御言葉も常に私たちと共にいて語りかけてくださっているということも忘れてはいけません。先ほどもその僕がかつて部活の時にマタイの箇所を読んでそういう導かれたように、御言葉は私たちの人生において命のパンです。御言葉によって教えられて、御言葉によって闇が照らされる、そのように信じていますから、イエス様が共にいると同時に常に私たちは御言葉を通して神様が語りかけてくださっている。なのでイエス様とまた御言葉につながっていきたいと願います。それでは最後のポイントに入ります。最後のポイント、3番目、あなたがいる喜び。15章の9節から11節に戻りたいと思います。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい、もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様はこの箇所で最後に私の愛の中にとどまりなさい、私の愛につながりなさいということを弟子たちに伝えました。その条件として 私の戒めを守るならということをイエス様は言っています。この戒めとは一体何でしょうか。ちょっと進んで17節にその答えが書いてあります。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。私たちが共にお互いに愛し合うときに、そこに神の愛が現れて、神の愛を知ることができる、そのようにイエス様は言っています。ピアノの奏楽の方お願いしてもよろしいでしょうか。イエス様、神の愛が表される場所はどこか。それは私たちがお互いに愛し合うところにあります。第一ヨハネにも、愛のない人に神は分かりません、なぜなら神は愛だからですという御言葉があるように、なぜここまでイエス様はこの最後の晩餐でお互いに愛し合いなさいということを強調したんでしょうか。まあ、ちょっと振り返ってみれば分かると思うんですけれども、この前後の箇所もぜひ後ほど読んでいただきたいと思うんですけれども、この最後の晩餐の場所でイエス様は本当にこの互いに愛し合いなさいということをたくさん強調しています。なんでこんなに互いに愛し合いなさいということを強調したんでしょうか。答えは11節に書いてあります。なぜこのブドウの例えを話されたのか、なぜ互いに愛し合いなさいということを伝えたのか。私がこれらのことをあなた方に話したのは、これらのことを話した理由は、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですというふうに言っています。なんかここで急に喜びっていうキーワードが出てきました。なんか今まで愛とかブドウの木枝っていうふうに言っていたのに、急にこの喜びっていうキーワードが出てきました。一体どういうことでしょうか。この最後の晩餐を振り返ってみたいと思います。まずイエス様は時が来たからと言ってどっかに行ってしまうようです。まあ、そのせいで弟子たちは不安です。これからどうしたらいいんだろう。それプラスなんとユダが裏切る宣言までされました。さあさらにドキドキです。もう不安です。怖いです。こんな状況で果たして喜べるでしょうか。こんなドキドキのこうなんかシーンとした気まずい状況が流れる中で果たして喜べるでしょうか。イエス様に至ってはもうこれから死のうとしてるわけです。十字架にかかるわけです。パリサイ人たちのもとに引き渡されるわけです。それなのにイエス様は、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためにこれらのことを話しましたっていうふうに語りました。イエス様、何が喜びなんですか。あなたこれから死ぬんですよ。そう言いたくなってしまうんですけれども、イエス様は一体何が喜びだったんでしょうか。それは友達がいたことです。えってなるかもしれないんですけれども、この直後読んでみたいと思います。友達って一体誰のことでしょうか。15章の13節、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。イエス様は弟子たちのことを友と言ってくださいました。同時に私たちもイエス様は友だっていうふうに言ってくださってると信じますけれども、イエス様は弟子たちに喜びを共有したかったんです。十字架にかかる直前まで共にいてくれる友がいたこと、もうこれからパリサイ人に引き渡されようとしている、これから本当に最大の試練である、本来の地上に来た目的であるイエス様が血の涙まで流して、もしあなたの御心ならばその杯を取り除けてくださいって言ったほど苦しんだその直前、その夜、共に食事をしてくれる友がいたこと、これはイエス様の喜びだったと信じます。十字架にかかる直前にまで一緒についてきてくれた人、確かに11人の弟子以外にイエス様あなたについていきますっていう人はきっと何人もいたはずです。聖書の中にも何人か出てきます。しかしその多くは家庭を手放すことができなかったり、またお金を手放すことができなかったりして、最終的にはイエス様から離れていきました。 イエス様に感銘を受けて、あなたこそ先生です、どうか私を弟子にしてくださいっていう人言った人は何百人もいたでしょう。しかし人々は最後までイエス様についていくことができなかった。間違いなく、まあ、あえてユダも含めてですけれども、この11人の弟子たちはちゃんと最後まで一緒にいたんです。最後まで離れずに、イエス様あなたについていきますと言って、家庭もお金も人生も全てをかけてイエス様についていきました。それゆえにイエス様はもうあなた方をしもべとは呼びません。あなた方は私の友です。これはイエス様にとってどれほどの喜びだったでしょうか。だからイエス様は言いました。あなた方はまず互いに愛し合いなさい。私も愛しました。あなた方に仕えて足を洗いました。私はいなくなるかもしれないけれども、しかしあなた方と一緒につながりたい。どうか私につながっていなさい。私は常に共にいるから。そして何よりもあなた方が互いに愛し合いなさい。そうすれば私が今感じている喜びがきっとわかるから。共に食事をする者がいること、また共にただ一人の神を崇める兄弟姉妹がいること、それは一体どれほどの喜びでしょうか。今こう周りを見渡してみてください。横、前、後ろ、斜め、もう本当に正直毎週本当に、慣れてしまうような光景だと思います。いつものような席に座り、先週いた人が同じ場所にいて、時に私たちは盲目になってしまいます。一緒にこのように何十人と礼拝を捧げる仲間がいること、それは当たり前だ、そのように思ってしまうことがあります。しかしこのようにして一つの宮に集まり、神を共に賛美する仲間がいること、いや仲間以上に家族と呼べるほどの、兄弟姉妹と呼び合えるほどの神の家族がいること、これはイエス様が喜んだように何よりもの私たちにとっての喜びであるべきです。なのでイエス様は言いました。互いに愛し合いなさい。そうすればそこに私の愛もあり、私がここにこのようにして最後の晩餐で食事を共にした本当に喜びがあふれたように、互いに愛し合うなら、その喜びがあなた方のうちにも与えられるよ。今目を閉じて神様に心を向けたいと思います。時に私たちは何か挫折した時に、時に何か困難にあった時に、いや困難に合わないかったとしても孤独と思ってしまうことがあるかもしれません。僕は時にあります。家族がいようとも友達がいようとも、主よこれはどうしてですか、私は孤独なんですか、そのように思ってしまうことがあります。しかしイエス様あなたは言いました。私につながっていなさい。あなた方はブドウの木の枝なのだから、木である私につながっていなさい。そして次にあなたは言われました。互いに愛し合いなさい。私はあなた方が友でいてくれたこと、それが何よりの喜びだから、互いに愛し合うことによってこの喜びをどうか感じてください。そのようにイエス様あなたが言ってくださったことを感謝いたします。今このようにして共に礼拝を捧げる仲間がいることを感謝いたします。神の家族が与えられていることを感謝いたします。主よ愛し合います。主よ他の人を愛し合います。他の人を愛します。互いに愛し合いたいと願います。どうかその妨げとなるようないらない枝があるならば、主よあなたの似姿となるものとしてその枝を切り取ってください。主よ私は変わりたいです。主よ私を日々変えてください。あなたの似姿へと変えてください。そのために私のいらない枝の部分があるならば、農夫である天のお父様あなたがそのいらない枝を切り取ってください。自分に死ぬことができますように。あなたが共にいて常に私たちを守り導いてくださることを感謝いたします。主よあなたに全てを委ね、あなたに信頼し、あなたにつながっていたいと願います。どうかこの互いに愛し合う喜びが、共に礼拝を捧げる神の家族がいる喜びが、この改修のうちに、この聖キリスト教会のうちに豊かにあふれ流れ出ますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。